待機児童の解消に向けた取り組みについて、山中正俊、公明党。問い、待機児童の解消に有効な施策である企業主導型保育事業について、今後、県としてどのように取り組みを進めていくのか、また、保育士の確保、定着について、どのように取り組んでいくのか。答え、企業主導型保育事業は、企業の人材確保や女性の活躍につながり、待機児童解消策として有効であることから、全国初の補助制度を創設して推進している。今後は、企業主導型保育の導入を計画する企業に、従業員のみならず、地域の子どもも受け入れる地域枠の設定を促すなど、連携を図っていきたい。また、本県では中小企業が多く、単独での設置が難しい面もあるが、複数企業の合同設置も可能であり、さらなる開設を促していく。保育士の確保・定着については、保育士の業務負担軽減のため、保育補助者の雇用に補助を行うなどの職場環境整備を支援するとともに、処遇改善として段階的な給与改善が実施されているところである。その他の質問項目、通訳ガイドの育成と人材確保、道路インフラの点検と老朽化対策、子ども医療費助成制度、農業経営収入保険制度。一般質問、うまみ丘陵公園のさらなる魅力向上への取り組み、乾弘之、自民党なら。問い、特に高齢者や車椅子の方々など、園内移動が容易でない来園者を対象として、何らかの支援が必要と考えるがどうか。答え、この公園は丘陵を生かして整備しており、やや起伏のある形状になっている。このため、小さなお子さんを連れたファミリーや高齢者等を対象とした移動支援が必要であると認識している。10月7日に開幕するうまみフラワーフェスタでは、移動支援として電動カートを試験的に走行させ、そのご意見も踏まえ、どういった移動手段がふさわしいのか検討を進める。その他の質問項目、県立病院機構の経営改善、障害者就労施設等への優先調達の拡大、子育てしやすい奈良県づくり、閑魔岐町内を流れる滝川の水辺空間整備、広瀬川の河川改修、広陵町と大和高田市の西町にまたがる地域でのまちづくりの推進。核兵器のない世界のために奈良県ができること。今井光子、日本共産党。問い、7月国連で核兵器禁止条約が採択された。国際文化観光平和圏を宣言した自治体の首長として、核兵器廃絶と恒久的な平和の実現に向け、国に対し核兵器禁止条約の締結を求めるべきと考えるが、いかがか。答え、核兵器廃絶と恒久的な平和の実現に向け、国際社会の中で我が国がどのような役割を果たしていくのかは、外交や防衛に関する国の専権事項であり、知事の立場で 申し上げるべきものではないと考える。本県における平和につながる取り組みについては、地方政府同士や民間同士の取り組みは大変有意義なものであり、今後も地域特性を生かした交流を具体的に継続して実施し、地方レベルの交流を深め、恒久的な平和を希求する機運の醸成に努めたい。その他の質問項目。奈良県の働き方改革について。国民健康保険の都道府県単位化。子どもの医療の窓口負担無料化。県道天理王子線。危機万葉を活用した中和地域の観光振興について。和田啓二、創生奈良。問い。危機万葉を活用した滞在型観光を推進していくため、来訪者を満足させ、何度も訪れてもらえるようなおもてなしの観光地となるための受け入れ対策について、中和地域の市町村とともに、有機的に連携を図りながら取り組むべきと考えるが、いかがか。また、今後の展望を伺いたい。答え。危機万葉プロジェクトについては、市町村や民間団体とともに取り組みを進めており、中南和地域でのイベント展開の充実など、観光振興の観点からも成果が上がっている。解説版や無料 Wi-Fi の整備など、受け入れ体制の充実も当然必要と考える。日本書紀完成1300年である2020年に向け、危機万葉を中心に取り組み、その後も歴史文化を楽しみ体感できる奈良県を盛り上げるため、知恵を尽くしていく。その他の質問項目。子どもの貧困問題。脱原発に向けた奈良県の取り組み。大和牛の奨励と畜産業の振興。障害者アスリートの発掘・育成について。亀田忠彦、自由民主党。問い。様々な障害のあるアスリートたちが創意工夫を凝らして限界に挑むパラリンピックは、県民が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会を育む契機となると考えるが、県として障害者アスリートの発掘・育成にどのように取り組もうとしているのか。答え。県では平成27年度から日本身体障害者水泳連盟や日本パラ陸上競技連盟と連携して、障害者アスリート発掘イベントを開催し、有望な選手を選抜するとともに、専門コーチによる技術指導に取り組んでいる。引き続き、障害者アスリートの発掘・育成に努めてまいりたい。その他の質問項目。歴史的建造物を生かした街づくり。奥大和地域におけるサテライトオフィスの誘致。京奈和自動車道の橿原北インターチェンジから橿原高田インターチェンジ区間の整備。国道165号うねび駅前通り線の歩道整備。障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくりについて。藤野義次、民進党。問い。奈良県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例が施行されて以降の企業・事業所を含め県民全体への啓発に向けた取り組みや本条例を適用した事例について伺いたい。答え。 対応例として、盲導犬の飲食店への入店拒否に関する相談に対し、県担当者が店舗に出向き、説明した結果、双方の理解を得たケース等がある。啓発の取り組みについては、マホロバ愛サポート運動を軸に、市町村や障害者団体、障害者働く応援団なら登録企業等と連携して取り組んでいる。その他の質問項目。奈良県中央卸売市場の将来ビジョン実現に向けた取り組み。県内企業の後継者問題。保育環境の整備。教員の長時間勤務。生駒市域の基盤整備について。安井浩一、自由民主党。問い。生駒市域の重要な幹線道路である国道168号、小平尾バイパス、及び竜田川、尾瀬工区の河川改修について、現在の進捗状況と今後の見通しについて伺いたい。また、辻町のインターチェンジの整備について要望する。答え。国道168号小平尾バイパスについては、現在用地買収を進めており、面積ベースで 56% の進捗である。用地買収が完了した箇所から、順次工事を進めており、今年度は、尾瀬町南交差点の南側の水田部分において、路側構造物、来年度には竜田川に架かる橋梁の下部工事に着手する予定。尾瀬工区については、2箇所の遺跡改修の地元調整が課題であり、精力的に交渉を重ねていく。上流部の南生駒駅付近では、取得済みの用地を利用して、暫定的に河川断面を広げる工事に今年度着手する。その他の質問項目。奈良県医療安全推進センター。若年性認知症施策の推進。児童虐待の未然防止。刑務所出所者等の雇用促進に向けた取り組み。奈良公園の管理について。中川隆、日本維新の会。問い。奈良公園での民間イベントにおいて、飲食提供店舗が芝生へ直接沸騰した具材を廃棄するなどの非常識的な行為が確認され、危惧する声をいただいた。奈良公園には、奈良公園特有の事情を加味した管理のあり方が一層必要ではないか。答え。奈良公園でのイベントの開催にあたっては、県の観光施策への配慮、奈良公園に訪れる人に不快感を与えないための配慮等について、事前に主催者に指導、これらの条件を付した上で許可している。事前指導の段階でイベント開催をご遠慮願う場合もある。議員ご指摘の件では、今後の利用を認めない可能性も含め、主催者に厳しく指導した。その他の質問項目。奈良県が提供するスマートフォンアプリ。奈良県の ICT への取り組み。奈良市の新奈良町にぎわい構想。平城宮跡へのアクセス改善。奈良大立山祭りでの各団体への支出基準。奈良大立山祭りでの会計処理。奈良大立山祭りの運営費用。奈良大立山祭りの公式見解。 国への意見書、決議。この定例会では、意見書4件、決議1件を可決しました。意見書は内閣総理大臣のほか、関係大臣などに提出しました。意見書。道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定による補助率等のかさ上げ措置の継続等に関する意見書。LGBT、同性愛や性同一性障害を含む性的少数者のための社会環境整備を求める意見書。骨髄移植等に関する提供希望者、ドナーに対する支援の充実に関する意見書。受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書。決議。2025年国際博覧会の誘致に関する決議。9月定例県議会議案等の議決結果。件数、件名、議決結果、議決対応の順に読みます。知事提出の予算案件。1件。平成29年度、奈良県一般会計補正予算第1号。原案可決、賛成多数。1件。平成29年度、奈良県一般会計補正予算第2号。原案可決、全会一致。知事提出の条例案件。3件。奈良県手数料条例の一部を改正する条例等。原案可決、全会一致。1件。奈良県立都市公園条例の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。知事提出のその他案件。1件、平城宮跡歴史公園の指定管理者の指定について、原案可決、全会一致。8件、公立大学法人、奈良県立大学の経営状況の報告について等、報告受理、全会一致。1件、人事委員会の委員の選任について、原案同意、全会一致。1件、地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について、原案承認、全会一致。1件、平成28年度、奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分及び決算の認定について、原案認定、全会一致。1件、平成28年度奈良県歳入歳出決算の認定について、原案認定、賛成多数。請願。1件、県立高等学校への空調設備設置に関する請願書。継続審査、全会一致。高校生議会が開催されました。8月22日、今年で6回目となる高校生議会が開催されました。智弁学園奈良カレッジ高等部、育英西高等学校、高田高等学校、郡山高等学校、富ヶ丘高等学校、宇根美高等学校の6校から28名の高校生議員が参加しました。開会にあたり、 岩田議長から、時代を担う若者の視点から、高校生らしく若さや熱気にあふれる質問や提言を堂々と述べていただくことを期待します、と激励を受けました。本会議では、高校生議長の議事進行で会議が進められ、参加した高校生議員からは、介護人材確保対策、観光推進政策の具体策の実施、小学生の保護者に対する情報モラルに関する研修の実施状況、観光地の案内など、13の質問がありました。また、交流の場としての歩道の整備や、もっと漢方を身近になど、6つの提言が行われ、すべて満場一致で可決されました。本会議終了後、若者の政治への参加をテーマに、議員体験の感想や、選挙年齢が18歳以上に引き下げられたことなどについて、県議会議員との意見交換会が行われました。紀伊半島三県議会交流会議が開催されました。7月28日、和歌山県において、第11回紀伊半島三県議会交流会議が開催されました。この会議は、紀伊半島三県、三重県、奈良県、和歌山県の議員が会し、紀伊半島の振興及び発展に資するため、各県が直面している共通課題について意見交換を行うことを目的として毎年開かれています。本県議会からは岩田議長ら7名の議員が参加し、農林水産業の活性化を図るための人材育成、さらなる誘客に向けての取り組み、県域を超えた協力について、今後とも取り組んでいくことで合意しました。議会からのお知らせ。議会インターネット中継がリニューアルされました。奈良県議会ホームページで公開されている本会議や委員会の生中継や録画配信が9月からスマートフォンやタブレットでも視聴できるようになりました。奈良県議会ホームページ http://smart.disuvision.net/smart/tenant/pref_NARA/ 大文字 WEB 大文字 VIEW/RD/CONCIL_1.html 政務活動費の報告書がインターネット公開されました。政務活動費にかかる平成28年度分の報告書が8月3日に奈良県議会ホームページで公開されました。なお、政務活動費の報告書は奈良県議会2階図書室でも平日、祝日除くの9時から12時、13時から17時に閲覧できます。奈良県議会ホームページ http://www.pref.nara.jp/46702.htm これで奈良県議会だよりを終わります。平成29年12月1日発行。年4回発行。編集、議会広報委員会。発行、奈良県議会。